皆さんはこの年どのような感謝を捧げるようにと主に導かれておられるでしょうか。2018年ですけれども、1700年代の話ですけれども、モラビア兄弟団というものを創設させた人物、シンゼンドルフというこの人物がおります。彼の改心はウェスレーという英国にリバイバルをもたらした、ウェスレーに影響をもたらし、そしてウェスレーの感化を受けたバックソンが日本宣教にと、そして私たち日本イエスキリスト教団はその流れの中で誕生するというわけですから、本当に私たちにとっても大きな影響を与えている存在に、チンゼンドルフという人物がいるわけですけども、彼はですね、青年時代ドイツのデュッセルドルフの絵画館である一枚の絵に釘付けされたそうであります。1時間経っても2時間経ってもその絵の前から彼は動くことができない。そして、止めどなく流れる涙を止めることができなかった。で、彼が見ていた絵はどんな絵だったかというと、茨の冠をかぶせられた、あそこにはイエス様の姿が描かれていた。そしてその絵の下にですね、皆さん有名な、何度か聞かれたことがあるかもしれませんけど、そこにはね、こんな言葉が記されていたそうです。私はあなたのためにこのことをした。あなたは私のために何をしたか。我、何時のためにこのことをしてる。何時我のために何をなせしや。彼は、ザクセンの貴族だったそうでありますけれども、パリに向かう予定を中止し、そして、華やかな社交界や贅沢な生活に別れを告げて、残る生涯を、彼はキリストに捧げた。その彼の影響が本当に大きく世界を祝福した、祝福へと導いたということでありますけれども、チンデンドルフの主への感謝は、そうしたことであったわけでありますけれども、私たちはこの年どんな感謝を、とこの年主がこんな大きなことを私にしてくださったんですと、私はこのことを感謝をしたいと思いますという、本当にそれは素晴らしいものであります。ぜひそのようにさせていただきたいとともに、公に私はこのことをと必ずしも感謝できるかというならば、それは難しいかもしれない。公にはできなくても、心からの感謝を主にお捧げしたいんですという、そういう感謝を抱いておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのことをですね、今年しみじみと思います。信仰生活に導かれて30年でしょうか。本当にある面では今までの中で最も大きな感謝、恵みを経験したのではなかったかなと、立つべきところに立つ覚悟へと導かれたって、そのためには自分から主を信じて飛び込まざるを得ないって、信仰の一歩を踏み出すことの大切さを教えられた一年でもありました。主への感謝を、主への恵みを数えて感謝をお捧げしましょうということでありますけれども、今年この感謝礼拝ですけれども、クリスマスのメッセージストーリーの中から、お厨房広いというわけではないんですけれども、ご一緒したいと願っています。 ています。早速でありますけれども、主への感謝の土台、なぜ私たちは感謝を捧げるのか、この年の終わりに改めて、その根拠はということで、この朝ご一緒したいわけですけれども、そんな中でですね、最初に、今日のメッセージを貫かさせていただきたいのは、主の降誕は一体誰に告げられたのでしょうという質問を持って、進めさせていただきたいと願っています。私たちはクリスマスずっと、本当に不思議ですね、神様の恵みですね。クリスマスを通してイエス様のご降誕を心の内にアドベントからずっと温めさせていただいて、そして本当にその恵みを覚えて、いざ新しい年に私たちは踏み出せるというのは、なんと恵みかなと思うわけでありますけども、一体誰に主の降誕の恵みは告げられたのか、時系列でちょっと振り返りたいと思うんですけども、まず最初はザカリア・エリサベス夫妻でしょうかね。その後マリア、そしてマリアの夫であるヨセフ、その次誰ですかね。東方の博士たち、そしてヘロデ王、祭司、学者たち、そして町の人々、そして最後は羊飼いだったかなと、このクリスマスストーリーを見ると感じます。ではそれぞれどのような反応であったでしょうか。エリサベス夫妻は驚きましたけれども、賛歌を持って主を褒めたたえました。授かった子供にその名はヨハネと付けました。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みてあがないをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者の手からの救いである。そしてマリアはというなら、どう受け取りましたか。主の御告げに対して、お言葉通り好みになりますように。ヨセフは今年このクリスマスでは触れませんでしたけれども、どうであったか、本当にマリアのお腹の子は誰だろうかと、そういう思いの中で本当に心をかき乱したヨセフに対して、ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えなさいと。そして御使いの励ましの通りに、マリアを妻として迎え入れ、お産をの名にイエスと名付けました。そしてヨセフはマリアが身をもの時から常に寄り添い寄り添い、かよわい二人を保護し続けて、ヘロデの暗殺計画の時には、ミスカイの知らせの中でですね、エジプトに行くの一つのためらいもなく即座に行動をするという、東方の博士たちはどうだったでしょうか。彼らが住んでいたところからですね、エルサレムまでは3ヶ月もラクダでかかる旅でした。まさに命がけの旅。何のために。救い主に敬意を示すために。そして彼らは黄金乳香持ち薬を捧げて礼拝をした。今日の箇所でありますけれども、ヘロデ王はどうでしたか。ユダヤの王として生まれた幼子を殺そうとしました。エルサレムの人たちは、おじ、惑いました、恐れましたと聖書は書いています。羊飼いたちはどうだったでしょうか。見つかりの見すげに、見に行ってこようじゃないかと言って出かけて、 見たことが何もかも告げられた通りであったことを覚えて、神様を褒めたたえて感謝を捧げたと聖書は記しています。ですから反応はそれぞれ違っていてもですね、それぞれに応答をしたわけであります。大きく分けると2つですよね。喜んで感謝を捧げようとしたか、あるいは救い主の誕生について喜ばずにそれを退けようとしたか。もちろん喜んで感謝の応答をした羊飼いと東方の博士たちは神様に守られながら新しい道を歩み始めました。これが今日見てきましたマタイの福音書の2章の12節のメッセージですよね。それから夢でヘロデのところに戻るのという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていったという、これがマタイのメッセージでありますけれども、神様は感謝を持って救い主を礼拝する者の生涯を祝福してくださるという、けれども応答はその2つだけだったかというならそうではない。もう一つある。どんな応答か。それは祭司長たち、学者たちの応答。ヘロデは驚きましたよね。ユダヤの王として生まれになった方はどこにおられますかと東方の博士たちの言葉を聞いたときに、そしてヘロデ王は殺意を持ってどこに生まれるのかと学者たちに調べさせますよね。学者たちはですね、そうヘロデから尋ねられたときに聖書を開いて即座に答えることができました。5節、彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。けれどもどうであったかというなら、彼らは救い主に対して何の応答もしなかったということであります。何の応答もしなかった。聖書を調べることで満足をしていた。聖書の知識、神様についての知識は豊富であっても、それが実際の生活と行動には結びついていなかったということであります。神様の命に触れることなく、それまでと変わりのない生活をただ送ろうとした。ヘロデを恐れたのでしょうか。あるいはヘロデの庇護のもとで満足をしたのでしょうか。結果として聖書知識が信仰に結びつかなかった。信仰に結びつかなかったので行って何々しようという行動に、羊飼いたちは行って見てこようということでしたけれども、何々しようという行動を生み出すには至らなかった。そして救い主によって用意されていた祝福を、命を受け取ることができませんでした。皆さん、改めての確認でありますけれども、神様が私たち信仰者に求めておられるのは何かというなら、それは信仰による従順ということ。信仰による従順をもって一歩を踏み出すこと。聖書は明確に語っています。ヘブル人への手紙の11章の6節、 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることとご自身を求める者に報いてくださる方であることを必ず信ずるはずだからです。皆さん、信仰による一歩は必ず将来につながります。それにしてもなぜ行動に学者たちは移さなかったのか。心地の良い宮廷お抱え聖書学者、そんな彼らにですね、信仰を、彼らは信仰を働かせなくてもこの世の君であるヘロデの庇護のもとに生きていくことができたのでしょうか。あるいはヘロデの支配のもと、恐れに支配されて信仰というものが窒息してしまっていたのでしょうか。生地信仰を、信仰など働かせようものなら身に危険が及ぶ。でも信仰の翼を持って飛ばなかったら、やがて飛べなくなってしまうかもしれません。聖霊の風を受けることも、聖霊の風に乗ることも、そもそも聖霊の風が吹いていることも、聖霊の助けがあることさえも気づかない、そのような生涯になるのかもしれません。残念ですけどですね、こんな教会もあるんですよ。初代教会のような基礎行伝の中に記されているような聖霊の働きは終わりましたと明言するような教会もないわけではありません。でもそうであってはならない。信仰によって聖書知識が私たちの生活とつながる。学者たちは間違った特別の座に自らを置いてしまっていました。神の言葉は自分たちに与えられている。だけれども神様が全ての民に知らせたいメッセージを最初に託したのは誰であったか。博士たちは神の言葉が自分たちに与えられたということを間違って誤解して受け取ったようですけれども、そもそも神の言葉は最初に誰に全ての人に知らせたいと願い、誰に託されたかというと、野宿をしていた名もない人々、羊飼いたち。そこには地位や立場や政治力や経済力を使って影響を行使しようというような人間的な策略とか全く正反対の神の恵みによって生かされている、生きようとする、生かされていこうとする人々に託されました。当時の聖書学者たちは神様から与えられた律法も自分たちに与えられたものとして誤解して受け取りましたから、律法も人を生かすための恵みとしてではなく、結果的に人を縛るもののように解釈し、そのように用いてしまいました。神の言葉が託された特別な立場と特権を誤解したからになりました。だから私たちはどうかというと、特別であります。 それは私たちが全ては恵みなんだ、神の恵みなんだということを受け取ったものとして、全ては神の恵みによる、憐れみによる、残念ですけれども聖書学者たちは何の応答にもなりませんでした。誤解して知識が信仰に結びつかず、結果信仰の火は消え、霊的な命を失い、神様の恵みに対する感謝の音が消えました。でも私たちはどうかというと、何を体験させていただいたかというと、マリアの賛歌ではありませんけれども、私たちはこのように神様を褒めたたえることをこの生涯を通して体験させ続けさせていただいているのではないでしょうか。マリアの賛歌、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しいはしために目を止めてくださったからです。私は心から神様を褒めたたえます。なぜならば神様はこんな私に目を止めてくださったんですから。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その名は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、アブラハムとその約束に語られた通りです。皆さん、もう一度私たちは、全ては神の恵みの中によって生かされている、憐れみの中で導かれているものなんだということを教えられたものとして、この朝感謝のことを捧げさせていただきましょう。本当に全ては恵み、私たちに神の言葉が与えられているのも、私たちが今神のことをされたこの与えられている特権も全ては恵み。この年もさまざまなことがそれぞれの生涯においてあったことでしょう、経験したことでしょう。もちろんもう素直に神様感謝しますということとともに、時には神様どうしてですかと思わず口から出さざるを得ない、そういうこともあったでしょうけども、その出来事も含めて神様の恵みの御手の中に導かれている、深いところにおいて今は開かれなかったとしても、神様は善にして善をなされるお方、神様は全て恵みにしてくださる。なぜですか？なぜならそこにはあなたの隠れた祈りがあったじゃないですか。そこにはあなたの隠れた信仰の決断があったじゃないですか。神様は決してそのあなたの信仰と恵みに対する応答を忘れになられるお方ではない。ですからこの年、今それぞれ皆さんが置かれている状況、そうは言ってもということもあるかもしれませんけれども、しかし感謝を捧げましょう。残念なるかな、2000年前に最もよく聖書を知っていた学者たちがこの恵みに気づかないで神への応答をすることがありませんでした。この時代において一番聖書を知らされている学者たちは誰かというなら、私たち 主のものとされた、クリスチャンとされた、主の聖徒とされた私たち、神様のご真実と恵みを信仰によって私たちの生涯に結びつけさせていただきましょう。そしてこの年でなければ捧げることができない神への感謝の応答を捧げさせていただいて、神様、それでも私はあなたを信じます、あなたは善にして善を成し遂げるお方、神様感謝をします、ハレルヤ、ありがとうございます神様と告白して、そして新しい年を開かせていただきましょう。神様が喜ばれるのは信仰の応答です。お祈りいたしましょう。聖餐式がありますので、その聖餐に預かることができる、感謝、また悔やたるべきことがあるならば悔やるためもこの時させていただいて、聖餐の恵みに共に預からせていただきましょう。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。